瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は市民の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民活動、ボランティア、人材など瀬戸市で活躍する市民の力にスポットを当ててご紹介していきます。今日はグリーンスマイルの会から田口道江さん、酒井郁美さん、そして富田高正さんにお越しいただきました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、このグリーンスマイルの会というのはどんな会なんでしょうか。
はい、2011年3月11日の東日本大震災の翌年にできました。子どもたちを放射能から守りたい瀬戸のママの会として立ち上げました。はい、でグリーンスマイルの会もみんなで考えてつけました。うんうん、はい、で避難している人とか当時の様子、放射能の問題、いろんな報道されない事実などをメンバーの酒井さんから聞いて、日本のエネルギー問題とか環境問題とか原発事故のことを、いろんなことを勉強してきました。
はい、じゃあ、あの酒井さんは実際に東日本大震災を経験されたということなんですね。
そうです。
そうですか。さあ、この、グリーンスマイルの会ですけれども、活動の内容というと、
はい、清涼交流センターってあるんですが、はい、そこで月に1回第2金曜日に、集まりまして、いろんな勉強だったりとかおしゃべりをしています。で、マルホカフェとブログとかにも歌ってありますが、マルホの方は放射能の方なんですね。あ、はい、でまあ、親しみやすくみんなでおしゃべりしたいなっていう意味を込めて、マルフォーカフェとして、集まっていろんなおしゃべりしています。
は
い、
そうですか。ね、まあ、おしゃべりをしながら、まあ、そのこういった放射能のこととか、はい、いろいろこうお話をされてるんですね。
そうです。
その放射能っていうのに特化しているということは、う
ん、はい、あの放射能、まあ、我々はその放射能に対して、いろんな思いを持ってるんですけれども、はい、ただ匂わない、我々体に感じることができない、うん、目にも見えないということだから、うん、本当にそれがどうなのっていう、それを実際に自分たちで見えるような状態で、うん、測定していくと、うん、でただ震災直後は市販の測定器ってのはいっぱいあって、
はい、
でそれで単発的に測定してたんですけれども、うん、そうじゃなくて自分たちの生活の場の中で日常的に、恒常的に放射線の線量をですね、はい、ずっと測定していくことが必要ではないかということで、うん、手作りのそれに見合うようなパソコンと連動しているんですけれども、うん、手作りの測定器を作って、そして今24時間この3年ぐらいですけれども、自宅8万台ですけど、はい、24時間ずっと測定し続けてますね。
あ、はい、じゃあ富田さんのご自宅で、はいはい、その放射線量というか、それを測定し続けている、
は
い
は
い
は
い、
そうです。
瀬戸はどんな感じですか。
瀬戸は、まあ、私の住んでる、まあ、自宅では 0.07 マイクロシーベルト、うん、1時間あたりですね、
はい、
というのが大体、まあ、ほぼ毎日の上下はあるんですけど、うんうん、特に雨が降った直後は高いですね、はい、0.075 ぐらいまでは行きますね。だからグラフ化するとピッと高くなるから、うん、あ、雨が降った日はやっぱり高いんだなってことは分かりますね。
その一体どのくらいの値だったらいいのかっていうのはちょっと勉強不足で私が分からないんですけど、
そうですね、普通地面にもいろんな、うん、微量ですけれどもウランとか、はい、放射性のものがあるから、うん、そこからも出てくる、そういうのをバックグラウンドというんですけど、うん、それは 0.04 マイクロシーベルトぐらいだというふうに言われてるんですね、はい、でそこからすると 0.07 というのはちょっと高いかなという気がしてますね。
あ、はい、じゃあ、まあ瀬戸でそのくらいの値っていうことは、福島とかね、そういうところもっと大変な値になってるんですね。
多分そうですね、時々新聞にも今福島のいろんな地域でこういう線量が出てますってので、出てますけど ね、
はい、ね。でも私たちはまあ遠く離れていてね、実際には分からないけれども、いろんなことがその被災地では起こっている、それをやっぱり遠く離れていても私たちがちゃんと分かった上でいろんな活動をしなくちゃいけないっていうことですよ ね、
そうですね。
じゃあいろんな問題点なんかもお話をされているんですね。じゃあそういったことでたくさんの方にね、いろいろ知っていただくということで、こうイベントとかそういうのもされていますよね。
はい、311から丸9年経過しようとしています、はい、で今年も3月1日に第11回頼むぞ大人インセトとして芸人のおしどり孫健さんをお呼びして、原発事故取材報告、遠くの誰かを守ることは自分と自分の大切な人を守ることを開催します、文化センターの文化交流館3階で行って、1階の方ではその富田さんの測定器などいろいろな展示物も用意をしております。でチケットの方がありますので、もしよかったら前売り券のチケットが、連絡先が090-4215-1323、田口までぜひご連絡いただければと思います。
ね、頼むぞ大人インセトということで、やっぱり私たち大人がね、もっとしっかりと現実を見つめて、子どもたちがこれからちゃんと住んでいけるような地球を守るということにつなげていかないといけないですよね。
そうですね。
そうですか、はい、ね、でもこういったね活動を通じて、やっぱりこれに参加してくださった方たちっていうのはやっぱりいろんな思いがあるんでしょうね。
はい、そうですね。本当に知らなかったことが多かったんです。酒井さんの話を聞くと、向こう、東京方面以後ですね、向こうの東北の話と、情報が流される報道なんかとは、違うと言いますか、知らなかったことが本当に多くて、時間が経っていますので、もうその報道もどんどんなくなって、みんな忘れちゃうんじゃないかなっていう心配があります、なので、月に1回ですけどね、こうやってみんなと話して、いろんな情報を得て、どうやったら、これから先未来に対してね、考えていけるかなっていうことをいつも考えて話しています。
そうですか、はい、でも本当に大切なことですよね、こういったことはね、はい、では皆さんいろんな思いがあると思いますので、一言ずつねお願いしたいと思います。はい、じゃあまずは酒井久美さん。
はい、私は東京から避難をしてきました、はい、水が汚染されましたっていうニュースが流れた時は、子どもが1ヶ月半の子どもを抱えながら、どうするかどうするか毎日悩みながら最終的に避難を決めました。二度と同じ思いを、ね、する人がいないようにできること、本当に子ども抱えながらでできることは限られてますけれど、それでもやっぱりやっていかなきゃなっていうふうで動いてます。ぜひご興味ある方、グリーンスマイルまでぜひ遊びに来てください。
はい、では富田さん、はい、富田高政さん、
今私は空間線量をずっと測定してるんですけど、本当は空間線量も大事ですけれども、それよりもっと食品に含まれる線量を測定できたらなと思うんですけど、それはなかなか大変で、個人では難しいですからね、今後やっぱりそういう方面までやっぱり考えていきたいなというふうには思ってますけど、
はい、では田口さん。
はい、そうですね、本当に知らないことは悲しかったかな、酒井さんの話を聞いてね、すごい大変な思いをして、若いママで子育て大変なんですよ、はい、それプラスいろんな思いを持ちながら毎日暮らしています。皆さん元気でこの先もずっと元気で暮らしていけるようなことになるように、やっぱり若いママたちを応援したいっていう気持ちで、それからやっぱり富田さんのようにいろんな知識の豊富な方にまた話を聞いて、そうですね、日本が良くなるように、ちょっと大げさな言い方ですけど、そんな思いを持っていつも暮らしています。
はい、もうぜひね活動、はい、たくさんの方もね参加していただいて続けていっていただきたいと思います。ありがとうございました。で今日はグリーンスマイルの会から田口道恵さん、酒井久美さん、富田高政さんにお越しいただきました。